クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表取締役の高知んこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才第25回始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
才能企業編が続いていまして、で前回はですね、コンテンツマーケティングの発信方法についてお話しいただきました。
はい。で本日のテーマはですね、その YouTube とかポッドキャストの話を前回した内容を、じゃ具体的にどのように投稿していって発信していけばいいのかっていう、チャンネル設計からもう投稿までの具体的なハウツーについてお話をしていきたいと思っています。
はい、もうチャンネル設計、もうこれはね本当に大事ですね。
大事です。まあここら辺は才能っていう観点で言うと、苦手ですっていう人はもうこれ YouTube ポッドキャスト全然やらなくて大丈夫だと思うんですけど、
はいはいそもそもはいはい、
はい、そもそもやりたいっていう方々向けに今回は発信しておりますので、使える方はぜひ聞いてください。前回ですね、コンテンツプラットフォームの特徴ということでいろんな SNS のご紹介をして、で長尺コンテンツを作ることはすごい重要だよね、再利用としても使えるよねっていう話ですね。で YouTube や Podcast はやっぱりこう信頼性を獲得できたりとか、自分の発信している内容についてちゃんと発信をして理解していただけるっていうところでメリットがあるのでおすすめですという話をしました。
はい。
まあ、その上でじゃあどうやって作るのかっていうと、結構作るの大変なんですけど、分かりやすく7ステップにまとめました。
うん。
で7ステップについて全体の流れをお話をしていきたいと思うんですが、一つ目がチャンネル番組設計です。でここでどういう目的でどういうチャンネルテーマにして、そしてチャンネルタイトルを決めてっていう話をするんですけど、で2つ目コンテンツ設計制作ですね、具体的なコンテンツについて作っていきます。で3つ目サムネイル作成ですね。 YouTube だとサムネイルって言いますけど、ポッドキャストとカバー画像って言ったりとかします。
はい、そうですね。ポッドキャストの場合は正方形ですね。
正方形ですよね。
はい。
で4つ目が台本作成で、5つ目が動画撮影もしくは音声収録、
うん、
そして編集、7個目が投稿です。でまず一個一個見ていきたいなと思うんですけれども、チャンネル番組設計に関してですね、これも YouTube ポッドキャストどっちもでちょっと合わせて言っちゃってます。便宜上少し違うんですけど、似たようなところがたくさんあるのでお伝えさせていただきますね。まあ、そもそもなんでチャンネル番組設計が必要なのかっていうと、事故をぶらさずに投稿ができて最短で目標達成が可能だからっていうふうに僕は表現してるんですけど、
うん、
やりたいことがちゃんと明確に決まってこういうふうに作るよって決めないと、まあ、ブレブレの番組になっちゃって、なんかずっと雑談の番組とか、たまに有益でたまにめっちゃ無益みたいな感じになったりとかして、そうなってくるとですね、急にやっぱ離脱されて、もう3本目が神回なのに2本目でつまんないから聞かないっていう風になっちゃったりすると思うんですよね。
もったいないですね。
もったいないですよね。なのと、やっぱり本当に伝えたいことが伝わらないっていうことが発生するかなと思っているので、コンセプトだったりとか、まあ、ターゲットだったりとか、ターゲットのニーズ、スタイルっていうものを具体的に決めていく必要があると思っています。まあ、あとは視聴者からすると何の情報が得られるか一発で分かるので、どちらにもウィンが発生するっていうことですね。
そうですね。自己満足ならないってことですね。
結構野村さんはここ一番力入れてますよね、チャンネル設計のところ。
そうですねまあ私の場合、その自分がやりたいことベースっていうよりも、この番組でそのどういう人がなぜ喜ぶのかっていうところが一番最初にきますね。
そうですよね。
はい、
喜んでもらいたいってやっぱ思って発信するものですもんね。
そうですね、やっぱりこうポッドキャストの良さをそれで知ってもらいたいと思ってるんで、なんでまあ自分が喋りたいことを喋るっていうよりも、まあこれはある程度こういうお客さんには有用だなと思ってやってる感じですかね。
あ、そうですよね。本当にやっぱ視聴者目線ってすごい重要だなって僕思ってまして、
はい、
その上で自分が発信できるコンテンツ、自分が発信したいコンテンツっていう、このウィルキャンマストを結構うまくカチャッとはめるっていうことがすごい重要なのかなっていうふうに思ったりしています。
そうですね。
でチャンネル番組設計で具体的に何を決めるのかっていうと、先ほども言ったコンセプト、ターゲット、ターゲットのニーズ、スタイルなんですけれども、まあ、コンセプトっていうのはどういう目的でどういうゴールを目指して作るのかっていうことを考えることですね。でターゲットに関してはどういう人に聞いてもらいたいのか、でその人たちはどんなことを求めてて、どんな情報が欲しいと思っているのか、まあ、もしくは情報じゃなくどんな感情になりたいのかとかっていうのもニーズだったりします。であとはスタイル、すごいシンプルなスタイルでサクサクっと進めるスタイルなのか、すごいエモーショナルで雑談ベースのスタイルなのかとか、あとは2人なのか3人なのか4人なのかみたいな、もしかして1人語りなのかっていうスタイルもあると思うんですけど、まあそういったものも全て含めて具体的に決めていきます。
うん、
で、まあ参考にするものとして結構10分以上のポッドキャストとか YouTube っていうのはかなりやっぱ参考になるかなっていうのと、以前お伝えした通り、再生数の割に登録者数とかが少なかったりとか、その登録者数の中でも再生数が特に多い動画っていうのはすごい参考になります。
はい。
なんか野村さん、ちなみにチャンネル番組設計でなんか気をつけてらっしゃることって他にありますか？
そうですね、多分今おっしゃっていただいたことは音声でもめちゃめちゃ大事なんで、それはもうやってますし、あとどうでしょうね、ちょっとその具体的な話になってくるんですけど、まあ同じように人気のチャンネルっていうのは私も聞くんですよ。聞いてこういう作りかっていう風に大体意識するんですけど、
はい、
雰囲気とか演出とかどういう風にこう BGM が入ってるかとかですね、あといきなり本題から始まってるのか、まずはそのアイドリングトーク的にどうでもいい話から始まって本題に行ってんのかみたいな話とか、その辺の骨格っていうのは結構意識してますかね。
あ、骨格は意識するの超重要ですよね。
はい。あとその自分としての引き出しっていうんですかね、多分そのそういう風な観点で、まあ、YouTube でも音声でもいいんですけど、他の作品を見ていくと、あ、こういう並べ方あるんだみたいな風に引き出しが増えてくるんですよね。
うん。
で、自分がもともとその作れる方っていうのは一個絶対持っといた方がいいんですけど、それだけだと作れば作るほどなんか同じような番組を量産したことになるんで、そうじゃなくて、あ、こんな表現手法もあるんだっていうのが分かった方がいいかなとは思いますね。
確かに調べることによって新しい引き出しが増えて、さらに自分のコンテンツがブラッシュアップされますもんね。
そうですね。
うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあ2つ目のコンテンツ設計制作に行きたいなと思うんですけれども、
はい、
今の話に通ずるかなと思うのが、どういう他の似ているチャンネルを発信しているのかっていうコンテンツのところもリサーチをしていくと見つかるかなと思うんですけども、そもそもなぜ必要なのかっていうと、ちゃんとこのどういう目的でこのポッドキャストをスタートするのかっていうところに通ずるからですね。まあポッドキャストによってはブランディングのためにやってるであれば、じゃあブランディングのためになるコンテンツを作んなきゃいけないだったり、で集客のためマーケティングのためだったら、ちゃんとそれが見込み客とかお客様になっていただけるのかっていう設計で考えたい。あとは単純にファン化させたいっていう話なのか、もしくは古典ラジオとかだとよく広報です広報ですって言ってますけど、広報のためっていう風に決め切っちゃうっていうのもありますよね。
うん。
なんかそういう風に目的に合わせてやる必要があるので、ちゃんとコンテンツっていうのは設計する必要があると思っています。でどういう風にやっていくのかっていうと、まあタイトルですね。結構タイトルは最終的に決めるでいいと思うんですけど、最初は仮案タイトルみたいなのを決めて、そこに対してどんな情報を伝えたいのか、その伝えたいことはどんな内容で、ちゃんと誰でも分かるような内容になってるのかとか、伝えたい目的は決まってるのかとか、ゴールは決まってるのかとかっていったことを具体的に決めていきます。
そうですね、タイトルはもう本当、私もウェブメディアをやってたんですけど、前職で。やっぱこう、一番大事だなっていうところですよね。
大事ですよね。
はい。それで、やっぱりこう、クリックするかどうか見るんで、タイトルって本当大事で、で、なんか、結構イメージするのは、実はその書いてあることよりも、こう、視覚的な、こう、入ってきやすさみたいなところって結構大事だなと思うんですよね。
はい。
漢字とカタカナとひらがなのバランスとか、あと、まあ、ある意味そのこの単語だけ目に入ってくれれば、あとはその目に入ってくんなくても大丈夫ぐらいのシンプルさが割と大事な感じがしますね。
いや、めちゃくちゃわかります。
タイトルってその文字が並んでるんですけど、なんかデザインに近いなっていうのは思います。
あ、確かにそうですよね。
はい。
そのさっき言った、確かに漢字とカタカナとかひらがなっていうのもデザインに近いなと思いますし、あとなんかカッコの使い方だったりとか強調の仕方もいろいろありますからね。
うん、まさしく。
なんか当時僕もコピーライティング系の本をたくさん買って、大学生の時にメディアをずっとやらせてもらってて、でもう記事ひたすら書いてたんですね。でタイトル全部自分で決めなきゃいけなかったので、タイトルパターンみたいなのを何個も並べて、その型に合わせて書く練習をよくしてましたね。
ああ、いいですね。
はい。
だからこれもね、結構経験というか、あとまあ引き出しがものを言うんですよね。
引き出しがものを言うと思います。
うん。
で、コンテンツ設計制作において、そのタイトルを決めること以外に内容を決めるっていうのがすごい重要になってくるんですけれども、まあこれは前に話したキュレーション一択ですね。どういうふうに自分の情報をキュレーションするのかとか、他の情報を持ってきてキュレーションするのか。まあ自分で結構喋れる方っていうのは腰を作って、そこにちゃんとファクトが大丈夫かなとか、もっと付け加えられることないかなっていうので情報を拾ってくることもできるし、あんまり勉強不足でわからないっていう方の場合は、調べてきて持ってくるっていうケースも結構情報発信者の中ではいるので、まあ、その方がいいかなっていうのと、それだと結構ネタが永遠と尽きないっていうところと、うん、まあ、同じ内容でも結構ちゃんと高品質を目指していけば、より濃い内容が発信できるので、メリットは大きいかなっていうふうに思っています。
なるほど。このキュレーションっていうところなんですけど、
はい、
例えば全て自分の内なるものを出そうと思わずに、 自分がこう専門的だなと、まあ、専門家として語れるなっていう分野を外からリサーチしてきてそれをまとめて喋るっていうようなイメージですか？
そうです、そのイメージが近いですね、
うんうんうん、
実際こういう名詞出すと良くないかもしれないんですけど、有名なポッドキャスターさんとか有名な YouTuber さんとかでめちゃくちゃもう100万登録とかされてる人たちとかでも結構持ってきてる方々っていうの多くて、
はいはい、
例えば本の要約とか系の YouTuber さんとかだと、
はい、それはめっちゃ多いですよね、はい、
もうめっちゃキュレーションですよね。
うんうん、
で専門知識があるってことって僕まず難易度が高いと思っていまして、
うんうんうん、
なんか修行を積んだとか、 なんか20年寿司職人やってましたとか30年こういう宗教で極めてきましたとか、結構そういうコンテンツ持ってらっしゃる方っていうのはもう出せると思うんですけど、
うん、
出せないけど結構その分野は好きっていう人っていると思うんですよ、
はいはい、
大学でちょっとかじってたけどまあ語れるけどそこまでは語れないっていう人がちゃんと大学で勉強したことをもう一回勉強し直してちゃんと言えるようになったらコンテンツにするみたいなことがあると思うんですよね。
はあ、なるほど。
ああいうイメージですね。
うんうん、なんかその本の解説っていうのはなんとなくイメージしやすいんですけど、例えばそのタカチンさんが支援してきた方の中だとどういうものをキュレーションした例っていうのがあるんですか？
いや例えば習慣系の方とかだったら習慣のテクニックとか、
行動の習慣のことですよね。
行動の習慣ですね、
はいはいはい、
あとは瞑想系の方だったら瞑想で自分が持ってるコンテンツもあるんですけど、もっと世の中の瞑想プログラムってないのかなって調べてくるとか、
あーなるほど。
あと前にご紹介した家作り系だったらもちろん大工としてもそうだし工務店としての知識はあるんですけど、
うんうんうん、
まだまだやっぱ足りないわけですよね、総合知識としては。なので世の中から情報をたくさん引っ張ってきて勉強して台本一個一個作っていって、
うんうんうん、
それでお知らせをするっていう。
はあ、そっか、面白いですね。
その場合勉強してますって言いますけどね、その人たちはちゃんと、
はいはいはい、
僕もまだまだ勉強中でちょっと情報をまとめてきましたとか、
うんうんうん、そういうことか。だからやっぱりそうやって考えるとその最初の網羅的な構成作りっていうのはすごい大事で、で自分が今の時点でその引き出しがないなっていうものも後付けで勉強してそこに入れちゃうっていう姿勢なんですかね。
あ、そうですそうです。古典ラジオとかだったらもう公開してるんでいいと思うんですけど、ちゃんと勉強してきてチームで台本を作ってるんですよ。
そうですよね、はいはい、
あれってまさしくそれだなと思ってまして、発信するまではそんなに知識はある程度基礎知識ありますけど、
はい、
あそこまで台本完成フェーズまではもう元々持ってた知識じゃないはずなんですよね、
うんうんうん、
あれもキュレーションかなと思っています。
そういうことですね、なるほど。いやこれはなんか結構大事なポイントだなと思って、どうしてもその自分で語れるものは何だろうかみたいな風に自分の中だけ掘り下げようとしちゃうんですけど、
はい、
実は外から持ってきても全然いいですよ、まあ、自分なりの言葉で語ればってことですね。
そうですね。じゃあなんかそれだったらそんなんでコンテンツ作んなよって言ってくる人もいると思うんですけど、
うん、
分かりやすく伝えるってことが重要で価値があると思っているんですよ、
うんうんうん
うん、で分かんないから広まってないんですよね、
うん、そうですね。
お堅い文章だったりとか、
はいはい、
歴史なんてまさしくだし、まあ、心理学も難しいわけですよね、
はい、
とか、まあ、キャリアについても難しく、すごい実績のあるなんかすごすごな経営者がすごい難しいこと言ってても分かんなかったりするじゃないですか、
うんうん、
これがステップまで落とし込まれるとようやく行動に踏み出したりするので、
うんうんうん、
でステップを否定してくる人たちもいるわけですよね。難しいことは難しく解釈しろみたいな、
うんうん、
でもやっぱどっちのニーズもあると思ってまして、だからこそ自分なりに一番自分が分かりやすいと思った伝え方で視聴者に届けていく、で視聴者の課題を考えながらどういう伝え方、どういう内容を発信したらなんかみんなにとって有益なんだろうかってことを考える、
うん、
っていうのが大事なのかなって思っています。
そういうことですね、うん、分かりました。
次はですね、サムネイル作成ですね。3ステップ目のサムネイル作成、
うん、
なぜ必要なのか、もうこれはタイトルの次に画像を見て一瞬で判断するからですね、
うんうんうん、
ポッドキャストは一応設定できますけどあんま見られないです。
そうですね。
ただ YouTube はすごく見られます、
うん、
もうもはやサムネイル命。
そうなんですよね。ちょっとだから私は YouTube のサムネイルのあの世界があんま好きじゃないんですけど、まあでも現実問題そうですよね。
そうですね。なんかもうアルゴリズムがあれだから YouTube ああいう世界になっちゃってるんですけど、
はいはい、
で過度なサムネイルを作って気にならせて見させるみたいなことが発生してて、でやっぱり前にも話したかもしれないですけど、サムネイルでもって結局質が低くなるコンテンツの一番やっちゃいけないやつなんですけど、めっちゃ流行っちゃってるんですよ。
ああ、そういうことですか。
で時間奪っていってるわけですね、みんなの、
。
なのでサムネイルが派手にするなら内容も派手にしようっていう。ちゃんと責任持ちましょうっていう。
ちゃんとね、それに見合ったものをやりましょうってことですね。
はい。 で、だからこそ質が大事っていうのはあるんですけど、まあ、見られなきゃ意味がないので、YouTube やる方はまあしょうがないと思って、結構見られるサムネを作るのがやっぱ大事ですね。
うん、
で、13文字以内でスマホがでも見やすいようにする。もうこれタイトルと結構一緒で、サムネイルの中に含める情報量ってやっぱそんなに入れられないので、なるべく文字数が少なく。
うん、
タイトルもサムネも13字前後とかってやっぱすごい見られやすい。まあ、あとはあんまり使ってほしくないですけど、心理的訴求はやっぱり学んどいた方がいいかなと思っていて、逆説とかですね、例えば自分を知りたきゃ自己分析するなとか、
はいはいはい、そうですね、逆説ですね、
とかあと短期的メリット5分でわかるとか、
ありますね。
あとは絶対にやってはいけない3つのこと、やったら危ないとか、
うん、
そういう心理的訴求っていうのはもちろんあって、内容と忠実であればいいのかなとは思っています。
うんうん、
ただ5分で分かんないのに5分で分かる場合やめた方がいいと思います。
そうですね
ありますよね。
はい、私がめちゃめちゃ好きじゃないタイプのタイトルですけど、まあでもあのそうですね、大事って即興力ありますからね。
うん、大事だと思ってますね。
はい、
で、まあ、文字は大きくだったり、文字に優先度つけたりとか、デザインパターンを統一感出してブランディングするっていう設計もあるし、全然統一感出さないっていう方法もあると思います。
うん、
やっぱりサムネだけにこだわるっていうのは本当にやめた方がよくて、全部こだわるっていうのは本当に大事かなと思っています。なぜかというと視聴維持率が稼げなくなるからですね、クリック率が高いのに。
はいはい、
で結果チャンネル登録者数伸びないので、盛らないっていうのが重要かなと思っています。
確かに大事ですね、盛らないこと。
はい、で4番目ですね、台本作成、なぜ必要なのかって言ったら、ちゃんと言えるようにするためですね。絶対噛んだりしますし、絶対ファクト通りに言えなかったりとか、大事な参考文献を違う文言で言ってしまうとかとかとか、結構そういうミスが多発しますので、
うん、
台本は作った方がいいかなっていうのと、構成も決めとくとやっぱり視聴者に飽きさせない構成にできたりするのかなって思っています。まあ、ここも台本ではコンセプト、ターゲット、ニーズ、スタイルというのを意識しながら、オープニング、本編、エンディングっていう、この、まあ、大きく分けてこの3構造かなって僕は思ってるんですけど、オープニング、本編、エンディングっていうところをちゃんと書いていく。でもよくやるのが、他の発信者の方を真似させていただく。どういう流れでやってるんだろう。多分野村さんが作るポッドキャストはめっちゃ参考になると思うんで。
そうですね。
サイは僕の方で作らせてもらってますけど、他の野村さんのチャンネルとかは野村さん企画的構成、野村さんが作られてらっしゃいますよね。
そうですね。はい。説明文の方とかですね、多分参考にしていただいただろうなっていうポッドキャストをたまに見ることがありますね。
ああ、そうですよね。
はい。
そことかもすごい大事かなって思っています。あとは一文やっぱ50字以内とかになるべくコンパクトにまとめるっていうのも大事だと思ってまして、
うん、
こういう名詞の間違いは絶対にしないことって言って、僕もよくするんですけど、しちゃったらですね、概要欄に書いて訂正するか、
そうですね、
うまく削除するか、
はいはいはい、まあ、編集段階で気づけば削除ですね、その場合は。
まあそうですよね、
ええ、
まあ、削除しても辻褄が通らない時とかが結構あの僕昔やってたのが別撮りして差し替えてました。
あ、そうですね、
編集大変なんですけど、
はい、うん、カットできないんだったらやらざるを得ない時もありますね。それは
ありますよね。でこれが台本作成ですと。で台本作成については前にも結構細かくお話ししたと思うので、リードを作るとかそういったところを飛ばさせていただきます。5つ目、動画撮影、音声収録ですね。僕は野村さんの一番得意分野かもしれませんけど
でも動画の方は全然私素人ですけどね。音声の方はそうですね、語るべきものはいっぱいありますけど
じゃあちょっと動画の方、僕の方で強みとして語らせてもらえたらと思うんですけど、
はい、
まあ、場所をもちろん動画撮影のポイントを決めて、僕のおすすめはもう家で撮れるようにすること。なぜかというとやっぱ撮影ハードルが高くなるともう続けられなくなるんで、どうやったら近場で家で撮れるかをすごい考えるのがすごい重要で、家の中で設備を整えるっていうことですね。家で最近はもう何でも撮れるので、それこそ iPhone でカメラで画質であれば iPhone で超十分で、マイクであれば iPhone のマイクでも結構十分なぐらい綺麗だし、いろんなマイクがあるし、この僕が今使ってる Shure とかのマイクもやっぱ音が綺麗です。ここら辺はなんか YouTuber たちがおすすめしてるマイクとかを買えば基本的に大丈夫かなって思ってます。あとは画角ですね。これ結構正面から撮るよりも右斜めとか横に座るとかしないと結構圧が強いので、真正面に話して結構説得する系の YouTuber もいるんですけど、これはコンセプトに合ってればいいんですけど、あんまり合わないハウツー系だったら左側に寄るとか右側に寄るをして、その空いてるスペースにポイントまとめみたいな感じで素材を挿入していくっていうのがすごいおすすめです。で撮影機材はさっき言った iPhone とかでも十分、ポッドキャストだったら僕が使ってる Shure とかでもかなり十分かなと思います。
そうですね。
野村さんのおすすめマイクとかありますか？
そうですね、高地さんが Shure MV7 使ってると思うんですけど、まあ、それはもうド定番なんで、もう間違いないやつですね。
うん、
まあ、あとは手話の私は SM58 っていうのを使ってるんですけど、これもまあド定番で、まあどうでしょうね、2万円ぐらいするマイクを買っていただければまあ大体いいやつが買えるかなと思いますけどね。
あ、そうですよね、
はい。
あとおすすめなのが手話がいいのは USB なんですよ。
あ、そうですね、
Type-C とか USB 選べるんですけど、パソコンに直接つなげばもうパソコンでこれ撮れる、でパソコンのボイスメモに入れればそのまま収録ができるっていうのはすごい便利かなと思っています。
そうですね、うん。
で動画の場合衣装ですね、衣装はめっちゃ重要なんで。
衣装ね、
超絶重要で、分かりやすくするっていうのが一番重要ですね。
うんうんうん。
お医者さんなら必ず白衣、
はい、
教師なら必ずスーツぐらい、まあ、必ずってつけたくなるぐらい結構重要で、やっぱりあまりにも独特な感じを出しすぎると認知されなくて なんだろうってなっちゃったりするんで、うんうんうん、そこは結構認知されやすい服装にするっていうのは重要ですね、
うん。じゃあ私がそのポッドキャスターとして YouTube に出ていくとしたら、もうわざとらしくポッドキャスト用のごついマイクとヘッドホンとかした方がいいんですかね。
もしかしたらもしかしたら
キャラは立ちますよね。
まあでもマイクは結構重要ですね、
うんうんうん、
野村さんの場合は
画角に入ってるといいですよね。そうですよね、
はい。今収録してるマイクって、あの野村さんが使ってるマイクは昔のいいとものタモリさんが使ってたようなヘッドの黒いやつがね、丸いやつがついてますけど、
そうですね、
なんかすごい野村さんっぽいなと思って。
あ、なるほどなるほど、
それは使った方がいいとは思いますね。
わかりました、ありがとうございます、アドバイスいただきました。
いやいやいやまあでもそういうのってやっぱね、見てて楽しいですよね、こっちからしてもね、演出が、
うんうんうん、小物もそうですね、あ、こんな小物を使ってるんだっていう風に、まあ、情報になりますからね。それも
小物も重要ですね、
ええ。
まあ、あとやっぱりなんかギラギラなブランドばっかりがいっぱい背景とかにあると、すごい社会的なことを良くしようとか言ってる割にブランドギラギラとかだったらもうさらに
確かに、
ね、ミスブランディングじゃないですか、当たり前ですけど、結構当たり前を重要視するっていうのが、なんでかっていうとですね、画が出てきちゃって、いや俺が好きなものを写したいんだよとかっていう風になっちゃったりする人っているんですよ、
はいはい、
ずれてるんですよね、だからそういうとこは、
うんうんうん、
圧倒的視聴者に合わせるっていうのが大事だと思ってます、
うん。
で次に話し方ですね、もう話し方も結構キャラ付けなので、どういう風に話すか、強めに話すのかナチュラルに話すのか、毎回すごい決め台詞を言うのか、
うんうんうん、
とか、あとは一番最初のご挨拶の時によく特徴的な挨拶をするとか、昔文学系 YouTuber 海もいらっしゃるからベルさんとかって、
はい、
ベルですっていう時にこう髪の毛をさらってこう手でファッてやってすごいなんかお上品に語るんですよ
はいはい、はい、
文学系 YouTuber ベルですみたいな感じでこうゴージャスな感じで喋ってるんですけど、あれがすごい印象的だったり、
うんうんうん、
テンチムさんとかだとみんな息してるとかっていう風に最初の決め文句があったりとか。
なるほど、面白いですね、
はい、
はいはいはい。それなんか一般の配信者の方がそのキャッチコピー考えるのって結構難しそうですね。
むずいですよね、むずいですけど、やった方が覚えてもらいやすいんじゃないかなと思いますけどね、
うんうんうん、
僕も昔自分で YouTube やってる時はやってました、
ね、あ、いや、そうなんですか
ここでは言わないですけど恥ずかしいので
言わないですか、
はい、よく友達にそれいじられてました
いじられてた、そうですよね、
その決め台詞で
周りからはそれはいじられますよね
はい、
なるほど。
これが動画撮影音声編集ですね、
はい。
でまあ最後の終盤に行きますけど、編集ですね、
はい。
編集はすごい、もうこれはちょっとこの回では全部伝えきれないので、
はい、
まあ、シンプルに視聴者に飽きさせない、無駄を感じさせないような編集なので、
うんうん、
ちゃんとしたカットと、あとは無駄なフィラー音とかですね、エイトとか、あとなんか音がない部分とかっていうのを綺麗にカットするってことで、音声編集の場合は僕と野村さんの場合2ラインの音声があるじゃないですか、
はい、
なんでこの2ラインの音声のズレっていうのは全部修正しなきゃいけないと思うので、 YouTube に比べるとめちゃくちゃ難易度が高いんですけど、やった方がいいかなっていうのと、ポッドキャストの場合音重要ですよね。
本当に重要ですね。空間設計がポッドキャストの場合はすごい重要なんで、まあ、そうするとやっぱこう音質ですよね。
音質ですよね、
はい、聞き手にストレスをかけない音質っていうのがすごい大事ですね。
ここは野村さんのポッドキャスト講座みたいなのが SNS にちらっと僕上がってるの見たんですけど
ありがとうございます
あれ見れないのかな、登録しないと見れないんですかね。
いや YouTube でも多分見れると思いますよ。
YouTube で見れますよね、
はい、
ああいうのとか樋口さんが語っている動画編集についてとか語っているのを見た方が絶対分かりやすいと思うんで、
そうですね、はい、
省かせていただきます。まあ、ちょっと補足ですけど BGM とかは超絶重要だと思うので、
うん
はい、ここも話してるタイミングとかで BGM 切り替えるのも大事かなと思います。
そうですね、
コテコテの YouTube とかだとめっちゃ BGM 切り替えるんで、
うん、
あと効果音とかピコンピコンとか、
はい、タタンとかシャキーンとかそういうのすごい出てきますよね。
ですです。あと揺らすとか、
はあ、揺らすね、
恐怖の時に揺らすとかやるんですけど、
はいはいはい、
ていう感じで、であと最後に投稿になってきますけど、まあ、投稿はさっき言ったタイトルをつけてちゃんと説明文加えて投稿していくっていう流れですね、
うん、
まあ、投稿予約とか使いながら駆使していくといいのかなっていうふうに思ってます。あとちょっとテクニックですけど、事前に投稿する日とかを皆さんにツイッターとかでお知らせをしておくと準備ができて、その時間帯にピュッて聞いてくれるので、同時にアクセスして盛り上がったりします
ね、うんうん、確かに予告しとくのがいいってことですね。
予告は結構重要ですよね、
うん、
あと細かいテクニックですけど、自分短くしたりとか、各主張のメリットをちゃんと提示してあげたりとか、例え話を頻繁に入れるとか、
うんうん、
枕言葉を強調したりとか、まあ、あとは書籍からの引用、論文からの引用、著名人からの言葉を引用とかする場合はちゃんと伝えていくだったりとか、あとは実績とかは別に自慢しすぎるの僕は良くないと思うんですけど、ある程度言わないとあんまりその人の凄みが出なかったりするんで、
うんうん、
さらっと言えたりとか、なんかのタイミングでご紹介できたりするといいのかなって思ったりはします。
そうですね、いやらしくならない程度に、でもちゃんとした人ですよっていうのを語るのは大事ですよね。
結構大事だと思いますね、
うん、
という形で駆け足だけど1から7のステップまでお話をさせていただきました。
はい、
これがチャンネル設計から投稿までの流れです。
はい、今回は本当に何回も聞いた方がいいと思いますね。てか私は何回も聞こうと思いました。
本当ですか、ありがとうございます。
はい、すごい参考になりました。
まあ、初めての方とかはやっぱ分からないと思うので、この7ステップに沿って進めていくのはすごい重要なポイント、うんうんうん、基礎になるのかなとは思います。でさらにそこから深掘りしていろんなことを調べながらやってもらえたら嬉しいなと思います。
はい、
で次回はですね、リファーラルマーケティングっていうことについてお話をしていきたいと思っているんですけれども、
うんうんうん、
要は紹介とか口コミをどうやって生み出すのか、まあ、今までは結構 SNS とかオンライン上でのマーケティングについてお伝えしてきたんですけど、リファーラルマーケティングってオフラインも関わってきまして、 SNS よりも楽なんですけどちゃんとやらないとできないやつですね、
うんうん、
なので結構タレントとか才能を生かす方々っていうのはリファーラルマーケティングとお仕事をいただくっていうケースかなり多いので、そのことについてお話をしていきたいと思います。
はい、わかりました。では続きは次回いきたいと思います。才、凡人の非凡な才能を科学する。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また X、旧 Twitter でハッシュタグ才能ラジオ、才能は漢字、ラジオはカタカナで感想をツイートいただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。